エフェソ人への手紙5章15節から21節までです。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のようにあるんでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。アーメン。
私たちは父なる神、御子イエス・キリスト、そして聖霊なる神を信じています。洗礼を受けるまでは主に父なる神と御子イエス・キリストについて学びますが、洗礼を受けてからは聖霊とその働きについて学びます。しかしながら、実際のところ聖霊とその働きをしっかりと教える教会も、それを理解しているクリスチャンもそんなに多くはないと思います。洗礼準備会も洗礼後のクラスもない教会がたくさんある中で、私たちの教会は洗礼準備会も成人のサンデースクールも、そして水曜日の聖書研究も、さまざまな学びの機会がある、大変恵まれている教会だと思います。洗礼を卒業式のように考えまして、洗礼を受けてもう自分は一人前のクリスチャンになった、だからもうクラスに出て学ぶ必要はないんだ、そんなふうには考えないでください。洗礼は卒業式というよりは入学式です。私の首輝きを追って私から学びなさい、そう言われました主イエス様の学校に入学して、主イエス様から学ぶ、そのことを誓ったのが洗礼でした。洗礼の誓いをもう一度新しくして、主イエス様から学び直したいと思います。聖霊とその働きは聖書の至るところに書かれています。創世記から黙示録に至るまで書かれておりますね。例えば創世記の1章2節に、地は形がなく何もなかった、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた、ここに聖霊様が出てまいります。聖霊が世界を創造されたお方、この世界を形作られたお方であるということが言われているのです。最後に、聖書の最後に、聖霊が出てまいりますのは黙示録22-17ですね。御霊も花嫁も言う、来てください。ここで聖霊は私たちに新しい天と地をもたらしてくださるお方であると書かれています。聖書の至るところに聖霊とその働きが記されているんですけれども、注意深く学んでいませんと聖霊とその働きを見逃してしまうことがあります。それで聖霊はもう一つよくわからない、わからないから、まあ、あんまり考えなくてもいいや、それに注目しなくてもいいや、ということになってしまうのです。またある人は聖霊の働きを独りよがりに解釈しまして、自分勝手に思い込んだことを、これは聖霊が導いておられるんだと言いまして、まあ、自分がそれをするならまだしも他の人にまで押し付けてくるということがあります。これも注意しなければいけないことですね。聖書はおよそ1500年の長い期間に40人以上の人々の手によって、それぞれに違った場所、違った環境で書かれた、その書物が寄せ集められたものです。ところがそこには不思議な統一があります。 権威があります。それは聖霊がその背後にあって聖書を神の言葉として生み出してくださったからです。聖書の言葉は聖霊の言葉と言ってもよいのです。ですから聖霊は聖書と矛盾したことを私たちに語ったり、聖書と違った方法で私たちを導くことはありません。聖霊によって聖書を理解する、また聖書によって聖霊を学ぶ、この二つのことがどんな場合でも大切です。今私たちは聖霊の満たしについて学んでいるんですけれども、聖霊の満たしを理解するには聖書の中に書かれています数多くの聖霊の他の働きというものも知っておかなければいけませんね。それで今朝は、全部を取り上げることができませんので、聖霊の働きの中から聖霊による生まれ変わり、聖霊による信仰告白、そして聖霊による救いの保証、この3つのものを取り上げまして、聖霊の満たしをそうしたものと比較しながら学んでみたいと、そう思っております。まず第一に聖霊による生まれ変わりを取り上げましょう。聖霊による生まれ変わりはとても大切なもので、天国への最初の一歩です。よく人はそのままで神に受け入れられるとそう言われますね。それは神様がその人の存在を尊んでくださっているという意味では正しいのですが、人が生まれつきのまま罪を持ったままでも天国に行けるということではないのです。主イエス様は誰もがそのままで、あるがままで天国に行けるとは言っておられません。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。そう主は言われました。人間皆神の子、こういうことを教えます宗教が日本にはありますが、聖書は聖霊によって生まれ変わることによって初めて私たちは神の子供になれる、天国の国民になることができると教えています。主イエス様は肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊ですと言われました。肉というのは人間の生まれつきの性質のことですね。人間の生まれつきの性質は罪のために神様に受け入れられないものになっています。人間の生まれつきの善良さは、たとえそれが人の目には立派なものに見えたとしても、清く完全な神様の目にはそのままでは受け入れられないもの、神の国にふさわしくないものなのです。神様が私たちをあるがままに受け入れてくださるというのは、自分の罪を言い訳したりカバーアップしたりせずに、あるがまま認めるものを憐れんでくださるという意味です。神様はそのような悔い改めと信仰を持って神様に来るものをそのままにはしておかれません。その罪を許してくださる、その人をその罪から清めてくださる、新しい命をその魂に注ぎ込んでくださるのです。つまり神様は人を作り変え生まれ変わらせてご自分の子供として受け入れてくださるのです。罪を持ったままでは誰も天国に入ることはできません。なぜなら天国は罪のないところだからです。人は聖霊によって生まれ変わる必要があるのです。これが聖書の教えであり、同時に聖書の素晴らしい約束でもあります。主イエスキリストを信じた皆さんはこの聖霊による生まれ変わりを体験していますね。お一人一人は自分の人生を変えてくださったこの聖霊の御業を証しすることができる、そう思います。では聖霊の満たしはこの聖霊による生まれ変わりのことなんだろうかといえば、そうではありません。聖霊による生まれ変わりは聖霊の満たしの出発点です。これがなければ聖霊の満たしは後に続きません。しかし 聖霊による生まれ変わりは聖霊の満たしそのものではありません。聖霊による生まれ変わりは一度限りのものですが、聖霊の満たしは繰り返されます。聖霊による生まれ変わりがあれば聖霊の満たしはなくてもいいんだ、そんなものはいらないという人がいますが、そうでしょうか。聖霊は私たちのうちに新しい命を与えてくださいました。しかしその新しい命は自動的に成長していくものではありません。また自分の努力だけで成長させることができる、そういうものでもありません。聖霊の満たしを受けて初めて成長していくものです。聖霊による生まれ変わりを体験した者は、それに続く聖霊の満たしによって初めて聖霊が与えてくださった新しい命に実際に生きることができるようになります。聖霊の満たしとは、聖霊によって生まれ変わったものを新しい命に生かすものなのです。第二に進みましょう。聖霊による信仰告白について考えてみましょう。赤ちゃんが生まれた時、産声を上げますように、クリスチャンも神の子として生まれた時、信仰の告白をします。信仰の告白が大切なことは、ローマの十章の九節十節にはっきりと書かれています。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。心で信じるだけでは救われません。キリストへの信仰を口で言い表す必要があります。じゃあ口で言い表すだけでいいのかというと、そうでもありませんね。心にも信じていないことをただ口でいくら唱えても意味がありません。心で信じることと口で告白することとが結びついて、人は初めて救われるのです。そしてその信仰の告白で一番大切なのは何でしょうか。ローマの十章九節に、もしあなたの口でイエスを主と告白し、イエスを主とする、イエスは主である、これが一番大切な告白ですね。イエスは主であるという時の主という言葉には、神という意味があります。イエス様は母マリアから生まれた正真正銘の人です。しかし同時にイエス様は神です。永遠の先から存在された神であるお方が、聖霊によって乙女マリアに宿り、そして人となられたのです。イエス様は実に人となられた神です。私たちがイエス様は主ですという時に、イエス様あなたは神ですと告白するのです。また主という言葉には支配者という意味があります。イエスはすべてを支配しておられるお方です。イエス様はその復活によって死にさえも打ち勝たれました。生も死も支配しておられるお方です。イエス様がすべてのものの主であるなら、イエス様は私の人生の主であり、私はイエス様のしもべです。私たちがイエスは主であるという時に、そのことを言い表すのです。ところが罪は人を高ぶらせます。あたかも自分が中心にこの世界が回っているかのように思い込ませます。全世界でなくても、自分の家族とか周りの人とか小さな世界、そこに自分は主でなければ気が済まない、そんなふうにさせるのが罪ですね。自分の周りの人が自分の思い通りにならないと腹を立てたり不満を漏らしたりいたします。イエス様が主ではなく、自分が主となってしまっているのです。まあ、誰もそのヒトラーのように独裁者になろうとは思っていません。でも皆さんの小さな世界の中で独裁者になっていないでしょうか。 誰も自分をしもべにすることなしにはイエス様を主と告白することはできません。人間の生まれつきの性質、肉は決して心からイエス様あなたは主ですと呼ぶことができないのです。そんな私たちでありました。イエス様に出会うまではイエス様がどんなお方であるかも知りませんでしたし、知ろうともしなかった私たちが、今イエス様は私の主ですと告白できる。それはどうしてでしょうか。聖霊が私たちをその告白に導いてくださったからです。聖書はこう言っています。ご承知のように、あなた方が異教徒であった時にはどう導かれたとしても惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですと言うことはできません。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですと言うことはできません。聖霊様が私たちに内に働いてこの告白をさせてくださったのです。ではこのようにしてイエス様を主と告白することが聖霊の満たしなんでしょうか。聖霊の満たしは聖霊による信仰告白に基づいていますが、それと同じものではありません。イエスは主ですという信仰告白に導かれたとしても、その時点では私たちはイエス様についてほんのわずかなことしか知っていません。広大なキリストの恵みのほんのひとしずくを味わっただけです。聖霊によってイエスを主よと呼ぶことができるようになりましたが、自分の信じているお方、自分を告白しているお方を知り始めたに過ぎないのです。私たちが信じているお方を知ること、自分が告白している信仰の内容を理解すること、それは聖霊のお働きによらなければできないことです。聖霊の満たしが私たちに信仰の奥義を明らかにし、私たちに主を知る知識を授けてくれるのです。第三に、聖霊による救いの保証ということに触れておきましょう。聖霊がイエス様を信じる者に救いの保証を与えてくださっている。これはエペソの手紙をずっと今まで学んでまいりまして、一章の13節、もう去年のことですからお忘れになったかもしれませんが、そこですでに学びました。そこにこう書かれてありました。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。そうありましたね。ところで皆さんの聖書には自分の名前がプリントされていますか。革表紙の聖書などを買いますと、昔は無料でしてくれましたが、この頃はちょっとチャージされますけれども、その書店で名前を入れてくれますね。金文字で名前を刻んでもらえるのです。そういう聖書をお持ちでない方でも、きっと聖書のどこかに自分の名前を書いたりステッカーを貼ったりしていると思います。そうすることによって、この聖書は私のものですよということを言っているわけですね。神様も救われた私たちに聖霊というシールを貼ってくださって、あなたは私のものだ、そう宣言してくださるのです。私が神様のものだ、なんと幸いなことでしょうか。しかし聖霊が救いの保証であるというのは、私が神様のものであるということだけでなくって、神様が私のものであるということも教えているのです。私が神様から、父なる神様から、御子なるイエス様から、聖霊なる神様をいただいているとしたら、私が神のものであるだけでなく、神は私のものであるということになりませんか。私が神様の所有物であるというのは分かりやすいことです。 しかし神様が私の所有物であるというのはほんのりこう恐れ多い気がします。しかし神様は言われます。あなたは私の民、そして私はあなたの神。ヘブルの11章16節、それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでしたというお言葉があります。神様が私に聖霊をくださって、私のようなものの神となっていてくださる、その恵み、私はそれを思うためにいつも感動を覚えます。救いの保証として聖霊をいただいているというのはなんと素晴らしいことでしょうか。しかし私たちが聖霊をいただいているというのは、私はビリー・グラハムにサインしてもらった聖書を持っているとか、ハーレー・デイビッドソンを持っているとか、そういうものとは違いますね。聖霊は生きておられるお方であって、品物のように私が所有することはできないのです。ある人は聖霊様にこう言いました。聖霊様、そこにいてくださるだけでいいんです。必要な時はこちらからお願いしますから、私にむやみに働きかけないでください。聖霊をいただいているということ、聖霊に働いていただくことをしないで聖霊を持つこと、これは不可能です。ですから救いの保証として聖霊をいただいているのだから、もうそれ以上のものはいらない、聖霊の満たしはいらないということはできません。救いの保証は聖霊の満たしによってさらに確かなものになっていかなければならないのです。聖霊は救われた者の身分や立場を保証してくださいますが、私たちが聖霊の満たしを受けない限り、私たちはその身分や立場にふさわしく生きることができないのです。聖霊の勝因についてはエペソの 4-30 にも書かれていました。これは今年お話したことですから覚えていらっしゃるでしょう。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。そのお言葉ですね。このお言葉によると、クリスチャンは聖霊の勝因をいただいていても聖霊を悲しませることがあると教えています。聖霊を悲しませてばかりいるようなクリスチャンが神様を喜び、神様に喜ばれるようになるためには何が必要でしょう。聖霊の保証だけではない、聖霊の満たしが必要なのです。聖霊の満たしによって私たちは実際に神の子供らしくなり、罪から清められていくのです。聖霊の保証をいただいていることを本当に確信している人、感謝している人は、それに続く聖霊の満たしを心から願い求めるはずです。クリスチャンの生活は聖霊による生まれ変わり、聖霊による信仰告白、そして聖霊による救いの保証によって始まります。私たちは聖霊の満たしを求める前に、自分は聖霊によって生まれ変わっただろうか、聖霊によってイエス様を主と告白しているだろうか、聖霊による救いの保証、確信をしっかりと持っているだろうか、そのことを点検していただきたいのです。そしてそうした土台をしっかりと築いていらっしゃる方は、それに続く聖霊の満たしを求めてほしいのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。そうありますように、聖霊で始まった救いは聖霊によらなければ完成することはできません。神様は私たちを神の子供として産んでくださいましたが、産みっぱなしにはしておられないのです。私たちを愛し、世話をし、育て、成長させてくださる神様は、私たちの霊的な成長のために聖霊の満たしを備えておられます。聖霊に満たされなさい、こう命じられた主はそれを備えて待っておられるのです。主よ、私を聖霊で満たしてください。この祈りをもって今朝も 主のもとに行こうではありませんか。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちを聖霊によって生まれ変わらせ、聖霊によって信仰の告白へと導き、聖霊によって救いの保証を与えてくださいました。私たちはこれだけでももう十分だと思ってしまいがちですが、聖霊の満たしなしには新しい命に生きることも、自分の信じるお方を理解することも、そして救いをより確かにすることもできないことを知りました。聖霊の満たしによって救いのすべてを得させようと願っておられるあなたの御心を感謝します。その御心に従い、聖霊の満たしの中に生きる私たちとしてください。主イエスのお名前でお祈りをいたします。アーメン。